77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM 諫早ミカのフラワーシネマ、こんばんは。シネマナビゲーターの辻ミカです。12月4日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ねえ、早くも12月になりました。まあ、今年も残すところあと1ヶ月となってしまいましたね。まあ、元気に過ごしていきましょう。さて、本日のオープニングナンバーは映画君の名前で僕を呼んでからスフィアン・スティーブンスでビジョンズ・オブ・ギデオンをお届けしました。まあ、話題のラストシーンで流れていた曲なんですけれども、まあ、実はこの作品、先日11月20日から22日の3日間アルカス・サセボで開催されましたアルカス映画祭、映画の中のベートーベンで上映された作品の一つなんですよね。まあ、アルカス映画祭、おかげさまでたくさんのお客様にご来場いただき大盛況でした。もう足を運んでくださった皆様、本当にありがとうございました。あの、上映前にリーブルミュージックの皆さん、まあ、サックスの浦崎健二さん、パーカッションの山川城陽子さん、そしてピアノの松尾水代さんによるですね、あの生演奏があったんですけれども、まあ、ベートーベンの名曲をアルカス映画祭バージョンでアレンジされていて、もうすっごく素敵だったんですよ。まあ、そんなリーブルミュージックの皆さんと一緒にお仕事させていただき、もう本当に光栄でした。まあ、映画の前に生で音楽が聴けるってもう本当にいいですよね。まあ、その映画の世界観を味わえるっていうか、さらに楽しみが広がりますよね。もう本当に素敵な映画祭でした。まあ、私も3日間司会とあの映画の解説をさせていただいて、もう本当に貴重な体験をさせていただきました。まあ、アルカス佐世保のスタッフの皆さん、リーブルミュージックの皆さんも大変お世話になりました。そして映画祭に足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございました。またね、ぜひ映画祭開催されてほしいななんて思っています。その時はぜひ足を運んでくださいね。今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて、早速ピックアップシネマのコーナーに行きたいと思います。まあ、長崎で公開まだ決まってない作品も含めてちょっと話題の作品をご紹介するわけなんですが、まあ、今回はちょっと衝撃の2作品をご紹介したいと思います。まずは映画真犯人。ある夜、4分の妻の友人が何者かに殺害され、容疑者として逮捕されたのは4分の親友ジュンソンで、ジュンソンとユジュンは不倫関係にあったといいます。それから半年、廃人同然の生活を送っていた4分のもとに夫の無実を証明したいとジュンソンの妻が現れ、4分は真実を明らかにすることを決意し、ある男の存在にたどり着くのですが、思いもよらない真実を知ることになっていくという、登場人物が全員疑わしく先の読めない展開が好評を期し、プチョン国際ファンタスティック映画祭で観客賞を受賞した作品です。あの、この作品ですね、もうどうなるのどうなるのとこうドキドキしながらスクリーンに釘付けになると思います。もうね、最後の最後まで目の離せない作品ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。映画真犯人は全国順次公開です。もう一つ作品は映画バクラウ、地図から消された村。 村の長老である老婆カルメリータの死をきっかけに故郷の村バクラウに戻ったテレサ。しかしその日から村は突然インターネットの地図上から姿を消し、上空には正体不明の飛行物体が現れるなど不可解なことが次々と起こり始めます。さらに村の生命線である給水車のタンクに何者かが銃を撃ち込み、村外れでは村人が血まみれの死体で発見されます。まあ、めったに現れないはずのよそ者が来訪し、それは血で血を争う暴力と惨劇の幕開けだったというなんともショッキングな作品だったんですが、アクエリアスという映画で注目を集めたブラジルのクレベール・メンドンサ・フィーヨ監督が手掛けた作品で、第72回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞した作品なんですよね。まあ、この作品私の中ではミッドサマーに引き続きすごいものを見てしまったというのような感じだったんですけど、まあ、これご覧になったかと皆さんどう感じるんでしょうか。映画バクラウ地図から消された村、こちらも全国順次公開となっておりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ただいまご紹介した作品2作品ともまだ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。続き最新作映画ご紹介していきます。映画ストックホルムケース。何をやってもうまくいかない悪党のラースは、自由の国アメリカに逃れるためにストックホルムの銀行に強盗に入り、ビアンカという女性を含む3人を人質に取り、刑務所に入れられていた仲間のグンナーを釈放させることに成功します。さらにラースは人質と交換にお金と逃走者を要求するのですが、警察が彼らを銀行の中に閉じ込める作戦に出たことで事態は長期化してしまいます。そんな中、犯人と人質の関係だったラースとビアンカたちの間に次第に不思議な共感が芽生え始めていくという、誘拐や監禁事件の被害者が犯人と長い時間を共にすることで犯人に対し連帯感や好意的な感情を抱く状態を示す心理学用語ストックホルム症候群の語源になった歴史的事件を描く物語です。ラースを演じるのはイーサン・ホーク、グンナーをマーク・ストロングが演じています。この作品を見てですね、こんなこともあるんだとこうなかなか興味深い作品でした。ラースは本当は悪党なのになぜかこう応援したくなってしまうという、これがまさにストックホルム症候群なんでしょうね。最後はどうなるんだろうとこう目の離せない作品でした。映画ストックホルムケースは全国順次公開中。長崎では12月11日から長崎ユナイテッドシネマ長崎で公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は映画サイレント東京。クリスマスイブの東京、恵比寿に爆弾を仕掛けたという電話がテレビ局に入り、半信半疑で中継に向かったクルス・コータはそこにたまたま買い物に来ていた主婦山口愛子とともに騒動の中で爆破事件の実行犯に仕立て上げられてしまいます。そしてテレビ生放送での首相との対談をさせてほしい、この要求を受け入れない場合は18時に渋谷ハチ公前付近で爆弾が爆発するというさらなる犯行予告が動画サイトにアップされ、警察やマスコミそして騒ぎを聞きつけたヤジ馬たちが次々に渋谷に集まり、さまざまな思惑が交差する中、その時が訪れ、それは日本中を巻き込む運命のクリスマスの始まりだ た、というアンフィアシリーズなどを手掛けた畑武彦さんがジョン・レノンさんと小野陽子さんの名曲ハッピークリスマス War is Over にインスパイアされ執筆した小説サイレント東京 and so this is Christmas を芸画化した作品です。もうこの作品豪華がもうキャストがもう豪華なんですよ。佐藤浩一さん、石田ゆり子さん、西島秀俊さん、中村智也さん、そして広瀬アリスさんもなどなども、名前を聞くだけでもすごいって思ってしまいますよね。まあ、この映画は99分と短めなんですけれども見応えたっぷりの作品です。まあ、そして何の前情報も入れずに見に行ってほしい作品で、まあ、劇場で映画を見て、あ、こんな話だったんだと、そこで初めて知ってほしいんですよね。まあ、サイレント東京は大きなスクリーンでぜひ味わってほしい作品ですので、劇場でお楽しみください。映画サイレント東京は12月4日から東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一本映画ご紹介します。映画君の誕生日。2014年4月16日に発生した事故で息子のスホを亡くした夫婦ジョンイルとスンナム、事故当日海外赴任中で家族のそばにいられなかったジョンイルと、夫のせいではないと分かっていながらも彼に対して心を閉ざしてしまったスンナム、二人はスホへの恋しさを抱え悲しみが癒えない日々を過ごしていく中、スホがいなくなって初めてのスホの誕生日を迎えるという、2014年に韓国で起きたセオル号沈没事故を初めて正面から題材に取り上げた作品です。息子を亡くした夫婦の気持ちになると言葉にもできないぐらい苦しくて、もう悲しくてたまらなくなってしまいました。まあ、ジョイルとスンナムを演じたソル・ギョングとチョン・ドヨン、まあ、演技派お二人の18年ぶりの共演にもぜひ注目してみてください。映画君の誕生日は全国順次公開中。こちらの作品はまだ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今日も楽しんでいただけましたか？今日のラストナンバーは映画ストックホルムケースからボブディランで今宵は君とをお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。